77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は6月26日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、もういろいろなんですけど、まあとにかくね、雨ですよね。雨ね、もうね、雨ね、こう続くとね、お客さんね、どうしてもね、こう少なくなっちゃうんでね、なんかお店もね寂しいんですけどね、まあそんな中でもね、やってきてくれる方ね、本当にありがとうございますね。お足元悪い中ね、来てくれる方、県外から来てくれる方とかね、もういらっしゃいますしね、先日はね、もう研究者の方ね、農薬がね、こう生物に与える影響というのをね、研究されてるっていうね、もうあの研究者の方から来てくださってね、あの私のね、こう記事をね、読んでるよっていうふうにね、あの励ましのね、あのお言葉をいただきました。ありがとうございます。まあそんな感じでね、まあ出来事ねいっぱいあるんですけれども、やっぱね、こう雨はね、ほんとね大変ですよね。まあ私の話なんですけど、保育園がね、こうお休みになっちゃったりとかするとね、昼間ねずっと子供たちとね一緒にいないといけないって、まあ、いるのは楽しいですよね。一緒にレゴで遊んだりね、雨足がね弱まったなと思ったらね、長崎市にあるねペンギン水族館ってあるんですけど、まあそこにね連れてったりとかねしてね、まあそれ自体はね楽しいんですけど、でもね昼間の仕事が進まないんですよ。はい。ね、まあ、このなやラジオの収録もね、もちろんそうなんですけど、まあ、お店やってるとね、まあ、いろんなね、まあ、買い出しとかね、仕込みとかね、まあ、事務仕事とかね、まあ、いろいろあるんですけど、それがなかなか進まない。ね、記事を書くのも進まないという感じでね、もどかしい思いをしながらやっています。はい。まあ、でもね、まあ、ね、まあ、安全が第一ですもんね。安全が第一なのでね、まあ、それ仕方ないと思いますよ。はい。でね、何回か前のね、なやラジオでもお話しましたけど、このね、農家バーなやがあるね、お店のね、すぐ近くにね、中島川っていう川が流れてまして、その川がね、やっぱりね、雨が続くとね、まあ、結構ね、こう水量が多くなってね、なんかね、こう、なんでしょう、こう激しいね、流れになるんですよね。はい。でね、うわ、すごいなって言ってね、こう結構みんなね、なんかその様子ね、写真撮ったりとかするんですけど、ここね、もうね、40年くらい前はね、まあ、これもね、ラジオでお話しましたけどもね、大水害がね、ありまして、でね、まあ、今はね、もう工事がね、されててね、流れもね、だいぶ良くなってるんですけれども、もうほんとね、もう、水害っていうのはね、まあ、長崎だけじゃないですけどね、本当にね、重大なことなので、だからね、やっぱりね、保育園お休みになっちゃって大変だなとか、じゃなくて、やっぱりね、こう安全のためにね、安全をね、こうちゃんと考えるべきなんだなと思います。はい。でやっぱりね、その中島川の工事もね、今ね中島川ねすごい綺麗になってますけど、まあ観光客の方がねすごくねたくさんね、楽しんでる様子ね毎日のように見ますよ。はい。でもね、こう40年前ねどんな様子だったのかなって思いますし、その前のねを知ってる人から聞くと、やっぱ中島川ね結構ねもう変わったらしいですね。でなんかね、まあそのこうね、災害がある前のね様子もねちょっと見てみたかったなみたいなね、まあ、そんな感じもするんですけどね、やっぱね様変わり してますよ。はい。で水がね、川の水が通りやすくなるバイパス工事ね、川のね主流のね両サイドにね大きなトンネルが作られていて、そしてそのトンネルの上はねもう綺麗にねなって整備されてね、こう皆さんが歩いたりね休んだりできるようになってるんですけど、やっぱね横から覗き込むとね、そのね大きなトンネルが見えるわけなんですよ。はい。すごいの作ったなってね思うんですけどね、でもねそれを作った人たちの思いをね考えるとね、どんな思いで作ったのかなってやっぱ思いますよね。災害があった直後ですよ。はい。でね、みんなで頑張って作ったと思いますけど、その人たちの中にはね、被災した人とかね、家族や友達がね、被災したとか、失ったとかいう人もいるかもしれません。はい。そういう人たちのねもうね執念で作ったねトンネルなんでしょうね。はい。だからねもうほんとね、 私たちねもう何でしょう、こう大雨のね本当ね気をつけながらね、でね、被害がねないようにって、ね、気をつけながらやっていきたいななんて、まあ、そんな風に思ってます。はい、まあやっぱりねこう私もねこうラジオ番組をさせていただいてる以上はねこうやってこうちゃんとねこう何でしょう、こう防災のこととかね、まあ、そういったこともね定期的にねこう呼びかける必要があるかなと思うのでね、まあ、そういうところね頑張ってやっていきたいと思います。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今週ねやってたんですけど、まあ今週というかね最近ねこう、長崎市と諫早市をねこう結構ね行ったり来たりすることがねすごく多くてね、まあ、そんな風にしてたらね結構ねリスナーさんとねリアルで会うということがね機会がねなんか最近ねたびたびあるんですよ。はい、でね見たよとかねこう言ってくれますけれどもね、はい、ありがとうございますね。見たよじゃないすいません、聞いたよですね、聞いたよって言ってくれる方ね、いらっしゃるんですけれどもね、ありがとうございますね。なんかそんな感じでねなんかリアルで会うってねなんか嬉しいなと思いますね。はい、ありがとうございます。これからもね頑張ってねナイラジオやっていきますのでね、よろしくお願いします。はい、まあそんな感じでなんですけれども、先週のテーマね、先週のテーマはトウモロコシでお話したんですけれどもね、メッセージが届いてますよ。はい、メッセージね、いつもありがとうございます。普通の田中さんね、これ X でね送ってくれてますね。はい、ハッシュタグ NAYA ラジオで送ってくれてますけれども、そうなんですね、トウモロコシはヒゲも美味しいですもんねということでね、ありがとうございます。私はヒゲも食べますということで、ヒゲね実は私食べたことなかったな。そうね、美味しいって言いますよね。でね、なんかね、なんでしょう、なんかこう農業インフルエンサーみたいな人がね、ヒゲをねトウモロコシのヤングコーンにね巻いてからね、それを衣代わりにしてね天ぷらにしてねなんか食べてるのをね見ましたけどね、ああ美味しそうだなと思いましたね。ねえ、ヒゲね、だって収穫した時にね食べる時ねこうヒゲねこう捨てちゃいますもんね。はい、捨ててるんですけどね、ねえなんか普通の田中さんのメッセージね見てからね、私もなんか食べてみたいななんてね、なんか改めて思いました。はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、続いてのね、メッセージなんですけれども、はい、あ、生鮮うどくさんいつもありがとうございます。生鮮うどくさんね、川についてねすごくね情報発信をされてる方で、で、さっきね川のお話しましたけど、中島川のこともねよくね調べていらっしゃいました。はい、いつもありがとうございます。はい、で、読みますね。しげペンさんのを リポストしていたので、今週のテーマはトウモロコシかなと思っていたらビンゴでした。ありがとうございます。はい、カラスよけに紐を通すんですね。川でもウよけだと思うのですが、紐を通しているところがあります。見えづらいので意外に人でも危ないのです。ウが絡まってる、あ、これね写真送っていただいてるんですけどね、あーなるほどね、ウってね川ウいますよね、中島川にもいますよ。はい、でこれが入ってこないように、紐を通しているって、あ、引っかかったりすることあるんですよね。引っかかってそのままねこう、ああなんかこうそこに行けないよって言って、そのままねもうどっかにね飛んで逃げていくんだったらいいんですけれども、引っかかってね、でそこその場でね鳥がこう死んでしまうとかなったらね、それはねそれはそれで問題ですよね。だからまあそんな風にならないようにしないといけないんでしょうね。はい、まあ、カラスよけのね、糸をね同じような糸なんですけど、カラスよけの糸はね引っかかってその場でねこう取れなくなってしまうという、そういうのはねないですね。はい、まあもしかしたらあったとしたらね、それをこうねこうカラスをねこうぶら下げたりとかする人もいるのかもしれませんけどね。でそんなこと聞いたことあるんですよ。なんかカラスのね死骸をねどっかから拾ってきてねぶら下げてる置くとね、カラスが怖がって近づかないんだよみたいな感じで、ね、これは聞くからやった方がいいよとか言われたんですけど、まずそのカラスの調達してくるっていうのがねなかなかねこう大変なんでね、実際は試したことないですけどね。はい、まあでもね、まあ野生のね、まあね野鳥にねこうあんまり影響がないようなね、まあそういうね、まあ農業した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、であとはまあね、あとアナグマですよね、アナグマ畑に出るのですねっていう、ね、メッセージいただいてます。野生のイタチ、タヌキ、イノシシ、鹿、カモシカ、サルは見たことありますが、アナグマはないですっていうふうにありがとうございます。ね、私もねアナグマはね、そんなにたくさん見たわけじゃないんですけど、なんかね、動きもねすばしっこいのでね、なんかそんなにねじっくり見れる感じじゃないかなと思いますね。なんかね小さいしね、はい、まあ、そういう感じですね。はい、イタチはもっとねもっともっとすばしっこいですよね。はい、ね、イタチよりもねなんかちょっと犬みたいな感じなねアナグマなんですけどね、はい、まあそんなにねじっくり見る機会ないですね。はい、 まあ、そんな感じです、はい。普通の田中さん、生成うどくさん、ありがとうございます。はい、で、まあ、今日のテーマなんですけどね、今日のテーマね、先週はねトウモロコシしてね、で生成うどくさんね、テーマトウモロコシかなと思いましたというふうにね、言っていただきましたけどね、ちょっとね引き続きやってみようかなと思いまして、はい、トウモロコシというのもね、トウモロコシのねピザっていうのね、納屋でやってるんですけれども、ちょっとねそれに加えてね、ポタージュもやってみようかなと思ってね、もう今日あたりねこうもうちょっとメニューでご提供できるかなと思うんですけどね、私ね朝どれトウモロコシのねポタージュをね作るんですよ。はい、でそれねすごくね子供たちにも人気なんですけど、めっちゃシンプルなんですよ。朝どれトウモロコシをねもう茹でてね、そしてね牛乳と、まあ、ちょっとバターですねと一緒にねこうミキサーにかけるっていうやつでね、あんまりね他の材料入れないんですよ。はい、コンソメとかね入れたら入れたで美味しいですよ。で玉ねぎとかも、ね、入れたら入れたでねまたね濃厚になって美味しいですけどね、なんかねこうめちゃめちゃフレッシュなねな、コーンポタージュができるんですよ。はい、でそれのね冷製で ねやるとね、もう子供たちねすごい大喜びするんで、なんかこれお店でもやってみようかなってちょっと思ったんですよね。はい、うちバーじゃないですか、バーでねポタージュってねこう飲み物に飲み物を合わせてもねってね思って今までやらなかったんですけど、でもねなんかみんなが喜んでくれるならねやってみようかなって今ちょっと思ってるところです。はい、まあ、なのでってわけじゃないんですけど、ちょっとね先週に引き続きね、トウモロコシの、ね、メニューね充実させるので、先週に引き続きねトウモロコシでお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマは先週に引き続きトウモロコシということでねやっていきたいと思うんですけれども、はい、トウモロコシはね毎週ね、毎週じゃない、すみません、毎年ね朝どれトウモロコシのピザってねやるので、だからね毎年必ずやるんですよね。はい、で毎年必ずやってね、そしてねトウモロコシのピザね、やっぱね朝どれがすごく美味しいっていうのをね、もうねナヤで食べてね知ってる人はねまたねその季節になったらね来てくれるんですよ。はい、でその季節じゃないと食べられないということをね知ってるからなんですね。はい、でまあそんな感じでね来てくれるんですけれどもね、なんかねもう好きな方はねおかわりして食べたりとかします。はいね、一人でですよ、一人でおかわりしてねこうもう一枚とか言ってね食べたりしますね。本当にね嬉しいですよ、だってその季節だけですからね、もう季節をねすごい楽しんでもらえるっていうの、お店やっててよかったなって本当にね思いますね。はい、まあ、そんな感じでね、トウモロコシね本当にねこう皆さんに楽しんでいただいてるんですけれどもね、ずいぶん前にねトウモロコシのをねなんかちょっとね古代マヤ文明にね の伝説とかからねちょっとなぞらえてお話したことがあったんですけれども、もうね結構経ったのでねお話、まあ、それについてもねちょっとねもう一度ねお話したいと思います。はい、私ね結構ねこういろいろな国に行ったりとかねして、古代文明とかね、まあ、そういったもう、まあ、歴史とかね、まあ、そういうのをねこう、まあ、博物館とかでねこう見たりとかするんですけれども、そういうのが結構好きなんですよ。でね農産物がね、まあ、やっぱりねこう結構ね関わっててね、まあ、やっぱりそうですよね、こう日本の神話もねやっぱそうですもんね、稲穂とかね稲をねニニギの御事にこう献上しましたとかね、まあ、そんな感じなところから始まったりとかしますし、なんかやっぱりね農産物ってねすごいねその文明のね神話にねこうすごく関わってきます。はい、でトウモロコシはね何かっていうとねマヤ文明なんですよ。はい、マヤはねめっちゃねトウモロコシですよ。はい、でこれのお話をしたのがねもうずいぶん前なんですけど、ナヤラジオ2人でやってた時があったんですよね。アシスタントパーソナリティのね梅野奈美さんがと一緒にやってた時があって、まあ、その時にねちょっとお話したんですよ。トウモロコシのねマヤ文明の神話があるんですよっていうところから話してね、何どういうことってね、トウモロコシはねマヤの文明ではね人間はトウモロコシでできているっていうね、まあ、なんかそんなね神話があるんですよって言って、まあ、そんな話をさせていただいて、でね実はねこれね本当だったんですって言って、何それっていう、まあ、そんな話をしたんですよ。はい、で本当だったっていうのは、ね、どういうことかっていうと、トウモロコシはね今やねなんかもう いろいろなものにね使われてますよねって言ってね、まあ、どういうことですかって、ね、トウモロコシはねもう食品だけじゃなくてね、 あの工業用アルコールなどにも、ね、使われてますし、バイオエタノールにも使われてます。でそして、ねまあ、当然のことながら、ね、食品にも、ね、使われてますね。コーン油、コーンスターチ、ね、あとは、ねまあ、かまぼことか、ね、ビールとか、ね、まあ、何でも、ね、トウモロコシのでんぷんが使われてるんですよ。でだから、ね、あの私たちの体は、ね、食べたものから作られるっていう、ね、まあ、そういう言われてるので、だから、ね、人間の体は、ね、トウモロコシから作られているのではないか、だからマヤ文明が言ってたのは本当だったんですみたいな、まあ、そんな、ね、お話を、ね、こうさせていただいたんですけれども、まあ、実際、ね、トウモロコシ、ね、すごいんですよ、はい、ね、今のは、ね、ちょっと、ね、ふざけた、ね、まあ、冗談みたいな感じですけど、あの実際世界で、ね、まあ、穀物の中で、ね、一番作られているものですし、で私たちが、ね、こうトウモロコシって聞いて、私たちトウモロコシそんな食べてるかなって思うかもしれないですけど、さっき言ったみたいに、ね、形を変えて摂取してるんですよね。ね、あのトウモロコシを、ね、こう焼きもろこしとかを買ってきてから、ね、こうかぶりつくっていうことはあんまりないと思いますし、ね、あの ラーメンに、ね、トウモロコシが入ってますって言っても、ね、そんなたくさんじゃないじゃないですか、はい、だから、ね、トウモロコシの形状で食べることはあんまりないですけど、あのでんぷんとして、ね、摂取して、ね、そしてエネルギーになってますし、で、ね、あとは、ね、あのお肉ですね、はい、まあ、牛肉とか、ね、まあ、そういう飼料を、ね、あの輸入のトウモロコシから、ね、作られたりするので、だからね、あの私たちが食べたものは、あ、私たちの体お肉でできてますよって、食べたお肉でできてますよ、食べたお肉はそのお肉が食べたトウモロコシでできてますよって言ったら、巡り巡って私たちの体はトウモロコシでできてますって、なんかこれね、これ言ったらね、あの梅野奈美さんもう何年も前ですけど、梅野奈美さんね、なんでそんなことかよみたいな感じでね、そんなことなのって言ってね、なんかね、笑ってみせましたけどね、はい、まあね、こう笑っちゃうような話なんですけどね、でもね、なんか案外そうなんだなって思いますよ、はい。でもね、このね、トウモロコシね、こうすごいじゃないですかね、こんなね、私たちのね、体を作ってるってすごいじゃないですかね。でね、もう世界で一番カロリー源になってるんじゃないかってね、まあそんな感じなんですけど、もともとはね、そんなね、すごいものじゃないんですよ、はい。トウモロコシのね、原種ってね、祖先種っていうのがね、はね、なんかね、正直よく分かってないんですよね、はい。なんかどんな、ね、農産物もね、祖先種っていうのはね、大体分かるんですよね。これを品種改良して作ったんだなとか、これが突然変異したのをこうみんなで栽培したんだなっていうのがね、大体分かるんですけど、トウモロコシはね、なんかこんなにメジャーなのによく分かってないんですよ、はい。で、まあ、イネ科の植物の、あ、そうそう、毎回恒例、何科の植物、イネ科の植物で、マヤ文明な発祥なんで、あの辺りですね、中米あたりのが原産です。はい。はい、すいません、さらっと流しましたけど、はい、イネ科の植物なんですけど、元になるね、農産物というか植物がなくて、だからね、なんかね、突然ね、現れてるんです。はい。で、これなんじゃないかなって言われてるのがね、あるにはあるんですけどね。でもね、なんかね、今のね、ものにね、似ても似つかないようなね、ものなんですよ。はい。で、まあ一応多分これなんだろうって思ってますけどね、でも全然違うんですよ。はい、今のやつはなんか粒がいっぱいついてるじゃないですか。ね。で、今ね、品種改良とかね、遺伝子組み換え技術とかをね、駆使してね、こうものすごく食べるところいっぱいありますよっていうものなんですけど、食べるところがね、少ないやつなんですよ。はい、よくこれをね、なんかマヤの人たちね、あそこまで育てたなって思いますけどね、はい、なんかそれもね、なんかちょっとロマンみたいな感じでね、なんかトウモロコシはね、なんかマヤの人たちがなんかゼロから作ったんだとかね、あとはね、トウモロコシはね、こう宇宙からやってきた植物なんだとかね、まあそんなことがね、まことしやかにね、こう言われたりしますけどね、まあちょっとオカルトっぽい感じですけど、まあ面白いからいいかななんて、まあそんな感じがします、はい。で、あとね、すごく不思議な植物っていうのがあって、普通植物っていうのはね、こう種をね、まきたいんですよ。種をまきたいっていう意味が分かんないですけど、種をこう遠くに飛ばしたいですよね。で、地面 に落としたいですよね、はい。まあ、そう落としたいっていうか、まあ、植物に意思があるわけじゃないですけど、まあ、そうやってね、植物ってね、増えて生息域を広げてきたんですよね、はい。で、まあね、どんなものでもそうですよね。なんかね、綿毛とかまで作ってから遠くまで飛ばす植物もいるじゃないですか、ね。で、まあ、そのぐらいね、すごい頑張ってね、あれするんですけど、トウモロコシはね、めちゃめちゃね、発芽しにくい生き物なんですよね、植物なんですよ、はい。で、まずね、実が熟してもね、地面に落ちない仕組みなんですよね、はい。 ね、落ちなさいよって思うんですけど、地面に落ちないで、で落ちないですし、であの、ね、しっかり、ね、川に、ね、守られてるので、だから、ね、あの地面に、ね、落ちても、ね、すごく発芽しにくいっていう ね、 あのねこうなかなか、ね、こう意味がわからないんですよ、はい、だからねなんかこう、これってあのなんでしょう、なんかこう自分で自力でねこう増えるあのつもりあるのってね、こうなんか突っ込みたくなるようなね、まあ、そういう植物なんですよね。はい、でこれ、ね、こう人間がね栽培してね、人間がねむしゃむしゃ美味しく食べるためにねあるようなものなんじゃないのみたいな感じでっていうのもあって、でね、さらに言うとね、さらに言うとなんかイネ科の植物の割にはあのおしべとめしべがね全然違うところにね生えてますよねって、こうね、ね、あのトウモロコシの上の方にねこうふさふさって生えてるねあれがね、 あの方みたいなのがあれがおしべで、であそこから花粉が出るんですね、 おしべというかおばあなんですね、はい、で、めしべがね、まあ、トウモロコシ のこう食べる部分なんですけど、それがあのヒゲみたいなところです、はい、でそれでねこう受粉するようになってるんですけど、まあ、受粉遠くからねこうめっちゃ遠くからね花粉が飛んできて、ね、受粉することもあればね、あの受粉不良とかね結構トウモロコシ起こりやすいんですよね。でそうなったらねトウモロコシの、ね、実がねあんまりつきませんでしたらどうしたらよかったのみたいな感じでねお客さんから聞かれることあるんですけど、受粉不良の可能性が高いです、まあ、だからねなんかねこう受粉もねしやすいのかしにくいのかよくわからないっていうねなんかね謎のね、植物なんですよ、はい、まあ、だからね、まあ、そんなねいろいろね謎多き植物ね、祖先の元の植物がわからないよって、そもそもねあの発芽する気あるのって、種をねこう、ま、飛ばす気があるのって、そしてね受粉しやすいのかしやすいのかしにくいのかよくわからないっていうね、まあ、そういうねなんかこう謎多き植物っていうねなんか謎多きなのか突っ込みどころ多きなのか知らないんですけど、まあ、そういう植物なんで、だからねまあなんかあの、まあ、マヤ文明のねこう神秘性と合わせてなんかそういうのがねいろいろまあ今年やかにいろいろこう言われてるんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい、でまあね、あとねあとマヤ文明のねそのトウモロコシのねこう面白いところなんですけれども、マヤ文明はねではねあのの、まあ、神話ではね神々がねトウモロコシから人間を作ったみたいな感じでね、まあ、さっき言いましたけど、はいね、そこにはねこんな風に言われてるんです。その証拠にねトウモロコシはいろいろな色があるでしょって言って、でいろんな色があるように人間もねいろんな色の、ね、人間がいるわけなんで、それはトウモロコシから作ったからなんだみたいな、そんな記述があるんですよ ね。これなんかねこうえって思いません、ね、古代マヤ文明ですよ。マヤ文明ねなんかいろいろな肌の色の人がいるっていうね、そうやってねあのグローバル化する前にね前の人たちなんですよ、はい、だからねなんかなんで知ってるのっていう感じなんですよね、はい、ねねあの白人とも、ね、接触してないんですよ、はい、で黒人とも接触してないんですよ、でアジア人とも接触してないんですよ、いろんなね人たちと、ね、接触してないのにね、なんでねなんかこうあの人間も肌の色がたくさんあってからねそれあのトウモロコシと同じなんですよなんてね言えるんですかって話なんですよ、はい、だからねなんかマヤ文明のねなんか神秘性ってねこう めちゃめちゃあるんですよ、はい、だからねなんかねそれとなぞらえてなんかトウモロコシもねなんかちょっとこう不思議、作物扱いをされることがあるみたいです、はい、でもそのねマヤ文明の人たちねトウモロコシ愛っていうのがねやっぱねすごくてね、なんかマヤのねの人たちが描いた壁画とかね、まあ、そういうねものを見るとあの神々とかねまあ、偉い人とかもそうだと思うんですけど、あのトウモロコシ頭がねトウモロコシ頭になってるんですよ、ね、頭がねこの先っぽがねこうねちょっとねあのとんがってからね、そしてこうあの髪の毛をねこうてっぺんで束ねてね、でなんかトウモロコシみたいな感じにするっていうね、なんかそういうねなんかまあそういうトウモロコシ愛にねなんか結構溢れてるんですよね、はい、なんかよくねナヤラジオでねこう日本人は米です稲ですとかねよくそんなお話したじゃないですか、はい、でなんかねこうそういう時ってねこう私もねこうついついねなんか郷土愛じゃないですけどねこう我らがこう日本のねこう文明にね思いを馳せて、そしてこう稲をねちょっと特別なもののようにねこう言いたくなるわけなんですよね。ね、まあそれはね、まあ、そういう話題の時はね特にそうなんですけど、でもねなんかだからといってねなんか自分自身をねこう稲っぽくしようとしてる日本人いなかったじゃないですか、まあ、いたかもしれないですけどあんまいないですよね、はい、まあそうやりにくいからっていうのもあるんですけど、でもねマヤの人はね自分たちをねこうトウモロコシっぽくしたいというね、まあ、そういうねものがありましたしね。であとねなんかねもう神話にねもう もう至る所にね本当にねトウモロコシが出てくるんですよ、はい、雨の神様ね、雨の神様ってねトラロックっていうねいるんですけれども、なんかそれもね なんかちょっとねかなりのこうあの変な見た目とかね面白い見た目してるんですけれども、そのトラロックもねなんかねいつもね手にトウモロコシを持ってますしね、だからねなんかね、トウモロコシ愛がねすごいです、はい、でなんかね別の神話ではねトウモロコシのヒゲを抜いて、でそれをね巻いたら、そしたらそこから、ね、そのトウモロコシのヒゲがね人間に昔のアダムとイブみたいなものになったみたいなね、まあ、そういう記述もありますね。なんかねもう本当ねこうマヤ文明っていうのはなんかトウモロコシがすごいですよね、はい、なんかねもうここまでね一つのね農産物にねこう執着してる文明ね他になかなかないと思いますよ、はい、すごいですよね。ねでねそんなねね そんなすごいね農産物がねトウモロコシがねコロンブスがね新大陸に行くまでねね、こうヨーロッパ人もアジア人も知らなかった。でも行ったらねもう瞬く間にね世界中に広がってね、でトウモロコシねこうみんなが大好きになったっていう ね、まあ、そういうねすごい、ものだと思います、はい、で今でもねやっぱりねトウモロコシはねやっぱ世界中で大事な植物です、大事な農産物ですよ、はい、でやっぱね品種改良がねこうものすごくね盛んです、はい、でまあ、品種改良ってね、まあ品種改良したマヤの人たちが頑張ったおかげでなんかわけのわからない小さい植物が美味しく食べられるトウモロコシになったんですよって話なんですけど、それはねその改良はねマヤの人たちが、ね、いなくなった後もね私たちの、ね、文明社会でねどんどん進んでいまして、やっぱねあれですよ、遺伝子組み換え技術がねこうものすごく、ね、使われてますよ、はい、でね言われてるのが BT コーンっていうね、BT コーンってこう BT ってねこの土壌細菌がねもともと持つね虫をね寄せつけないってね虫の胎児になるね、物質があるんですけど、それをね自分でね作るトウモロコシっていうのができてるんですよ、はい、それがね BT コーンってねいうことでね、BT 剤ってね、まあ、農薬とかでもあったりするんですけれども、それはね自分で作りますって、はい、それ大丈夫なのっていうね言いますけど、みんな大好き自然由来 ではあるんですよね、はい、まあ、それがね土壌細菌が持つタンパク質ということです。であとはね干ばつに強い品種とかね、まあ、そういったものがねやっぱね次々ね作られてて、これもね遺伝子組み換え技術が使われてます。だから遺伝子組み換え技術ってなんかトウモロコシねやっぱすごくね使われてるような感じがしますね、はい、あとはね背が低いトウモロコシね、台風が来てもね倒れにくいですよというこれなかなかいいななんて思いますけどね、まあ、そんな感じでねもうねすごいもう技術がねどんどん使われてって、まあ、それだけねお金をねたくさんかけてもねこうみんながね作ってくれる植物作物なんだなっていう感じがしますね、はい、これもう古代マヤの人がこれ見たらびっくりすると思いますよ、はい、まあ、そんな感じなんですけどね、もう今日もねそろそろお別れの時間になってきました。トウモロコシのことねやっぱねもっともっと話したいなと思ったので、2回に分けてね2回にわたってお話しすることになりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。トウモロコシとマヤのお話でしたね。はい、というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.